モンクライカガン支配人の座頭市でございます。今回は男はつらいよおかえりトラサについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、どうも明けましておめでとうございます村上ロックです。今年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます長間です。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます明けみれしやです。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます香港のほえみデブです。今年もよろしくお願いします。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございま す。
ということでお正月ということで、お正月といえば、はい、男はつらいよ、
はい、
ということで50作目、
はい、
ちょうどねお正月タイミングでやったんで、
はい、
じゃあ見ようかと、ちょうど全員見てたということで全員で語れると
素晴らしい、ね、
じゃあ行きましょうか。
はい、行きましょう。
まあ多分みんな言うと思うんですけど、オープニングの桑田佳祐さんについてどう思いますか。
見ましたあれドラッグムービー完全にあれやばいでしょ。
いや、
あと歌もそんなにだったでしょ。
いやだからなんか出汁に使われてましたよね。うん、要は
でもう会場から失笑が漏れたんですよ。多分温かい目で見てるはずのあのシニア層からも、はいはい、あみたいな、出たみたいなやっちゃったよとほほほつって、で最後の方でねこう何ですかあれ、こう手前諸国と走りますわってやるじゃないですか。あれもうデパルマが撮ったスプリットスクリーンでこうね、あつみと桑田が
シンクロしました、ね、
シンクロしてあれで、あこれやべえことになったぞと、これもう全然本編期待できないわってなったんですけど、あの全然大丈夫でした。その後は、むしろ良かった。ライクの方
です。何ですかあれ本当に。
いや山田のディレクション力がやっぱりガタガタになってるっていう。
先鋭的になりすぎてるってこと
です。桑田さんって大ファンなんでしょ。
あ、トラさんのね。そうですね。昔音楽トラさんとか
やってましたね。
はいはい。だからまあそれ経由で呼ばれたんだろうなと思ったんですけど、うんうん、で話聞いた時桑田さんがあのオープニング歌いますよって聞いた時は、あいいじゃないですかと思って、うん、蓋開けてみたら。あれなんだこれのこと
山田大丈夫かよって思いましたよね。
僕はね正月、うん、北海道帰って、年老いた両親連れて見に行ってきたん
ですよ。いいじゃないですか、う
ん、いい親孝行、
すげえいい話ですよね。
いやーやっぱり来てるのはね、うん、同じ世代の70代のじじばばばっかなんですよ。じじいばばが桑田のオープニング見たところで、まあ、何のことかも全然分かってないですし、特にそこに対して何の興味も持たない雰囲気が漂ってる中で、僕の隣に座ってた母がね、桑田の男はつらいを聞いただけでもすすり泣いてるの。
そういう人もいるんですか。
いいね、はい、
トリックスター。
なんかどっかがぶっ壊れてる。
ぶっ壊れてるね。だもうだろうなとは思ってたんですよ。
来たか。
何がどうこうの話じゃないんですよね。
人にとってはもうそれは素晴らしく
て、山田洋次がどんな年老いて、ね、うん、ガタが来てようが、うちのね村上弥生が一番なのに、ね、やばいんですよ。
さん、そのプロファイリングとしてはどう見立ってました。
桑田
さん、お母さんがそう泣いちゃってるっていうのは、
でも結局、まあ、他の、ね、お客さんもそうなんでしょうけど、はい、その家族揃って正月に寅さんを見に来れるということ自体が久しぶりのことであって、はい、でまあ、前編通してそうですけどね、まあ、当たり前なんですけど、うん、そういう映画ですけど、まあ、寅さんの家族自体ももう今年を取ってきて、はい、誰々が亡くなってって、まあ、やっぱねもともとそういう映画ですけど、結局いまだにその自分たちの生活とまんま同じものを見てるというか、まあ、そういう意味では、まあ、男はつらいようでしかできない見せ方だよなとは思いましたよね。
思い出補完がかなり折り風になってるみたいな、
でそこをやっぱゴリゴリに攻めていく作品でしたし、
ちょっとあのサザンファンのちょっと意見が聞きたい
ですね。いや、まあそうですね。僕ちょっとね、サザンめちゃめちゃ好きですけど、いやだからこれって、うん、でも逆に桑田佳祐でしかあの役ってできないと思いません。うん、多分他の矢沢ができるのかとか、うん、ね、山下達郎ができるのかとか、長渕剛がですよ、できるのかと、ね、本来だったら長渕が多分やりたかったはずですよね。
もう出て
ましたよね、長渕はね。何作品かの。
そうですね、幸せな青い鳥で。
ですよね、だから本来だったら多分長渕は萩市にしてるはずですよ。あれをなんで桑田やらせるんだと。
あ、そっか。
そうです。やっぱね、長渕と桑田といえばね、あの例の、ね、それっての歌に懺悔しなの、はい、やっぱ長浜さんの大好きな騒動あるじゃないですか。
みんな大好きです
。みんな大好きな。
あ、そう、何倍もね、また。
何倍もいける。やっぱこれは山田洋次なりに、やっぱあの騒動の収束を狙った、多分このね、 あのキャスティングじゃないですか、うん、桑田のついに
20年ぶりに、
はい、東京オリンピックの前にこの問題を解決させようという、うん、多分、ね、狙いがあるんじゃないかというのは言い過ぎじゃないと思いますよ。
ないないないだろ
ないか。あ、砂浜の前どっちでしたっけ、うん、砂浜が先でしたっけ、あの夢の、
あ、夢のシーンでしたね、
うんうん、夢のシーンの後で
なんだ夢か
で桑田でしたっけ、
ああ、ああ、そう
そ
うか、じゃあ今までのシリーズ思わず、
そうなん
ですよ、そうなんですよ、流れ上はだから一応、でもあの砂浜のシーンもちょっと、どう思います、今時この始まりかって一瞬ちょっとね、なんか古い映画を見てるこの錯覚
に、なんかもう殺してくれみたいなサインでしょ、だから、ね、もう、うん、殺して助けてみたいな SOS と読み取りましたけどね。ね、海が出た中でサザンオールスターズが出ればよかったじゃない、桑田じゃなくてサザンがやれよ、
ハラボーを始め、
ハラボ
ーを始め、ハラボーが歌えよかった
ね、あ、そうだよ、本当ね、いいですよね、そっちの方が ね、うん、
あれ江戸川の土手みたいな設定というか、あれセットですよね、動画でも、うん、
セットですね、
あれがなんかテレビ埼玉のなんか演歌の PV みたいに見
えちゃった、そうそうそう、うん、本当にテレビ番組みたいでしたね、
ロケでやってもやっぱ結果一緒ですかね、
ちょっと変わったんじゃないですか、うん、やっぱりなんかこう本当より作り物で少し浮いてる感じがしてしまったので、うん、そうそうそう、お前たちはここに入ってくるなみたいなこと、なんか、ね、でも突き放された感じがしました
よ、インディージューンズ感
でしょ、インディージューンズ
感すごいありましたね、そうそう、あれ安い
モノマネ歌合戦的な、あ、スター新春隠し芸、あんな感じですね、本当に、
ただね、天下の桑田佳祐っていう最高の食材があるのに、なんか全然料理しきれてない、うん、
本当ですよね、
いやでもだから要はあれ、あれだからラストの、うん、あのエンディングを引き立たせるためのやつだと僕は思いました、
ね、エンディングは本物がかかるから、
うん、そうそうそうそう、うん、
あ、なるほど、
だからもうすげえ出汁に使われたな、
そっか、
贅沢な、
あの三尾の部屋にもね、桑田佳祐の、うん、
あ、 CD、 あ、 あれもちょっとね、
ちょっとね、そういう箇所が何箇所かこう見受けられましたね、うん、
隠し剣
をね、そう、三尾がいるあの出版社の壁にね、隠し剣
を、でも最近の山田洋次の家族はつらいよ、もう結構自分の映画の過去の、あれも寅さんの確か DVD かなんかとか、最近山田洋次そういうのやるんですよ、ね、
やりますよ、
そのパターン、うん、セルフオマージュ的なやつをですね、
うん、なんだろう、前からそうだったんですけど、やっぱ、はい、そのちょっとこうユーモアみたいなのがもうなんか擦り切れてきて、うん、山田洋次の人間に対するこう、うん、なんすか、もう憎しみしか出てない、ね、
いや、わかりますよ、
登場人物がみんな嫌なやつしか出てない、
僕は辛いよはもうまさにそれの最たるもんで、
ね、嫌な面ばっかり
です、嫌な面ばっかりです、なんかね、主人公なのにもう可愛さゼロの本当にひどいキャラクターというか、
ね、今回もやっぱちょっとそれが感じられましたよね、あ、なんか人がすげえ嫌いなんだな、
みっともないこととかを描くのが得意ですよ ね、 すごくね、でもそれはいいシーンでしたけど ね、 夏木マリのシーンとか私は本当に大号泣して
しまう、だからちょっと見たくなりましたね、夏木マリのあの前の作品をね、うん、僕その泉ちゃんのところからあんまり見てないので、ちょっと見たいなと思って、
泉ちゃんちょっと聞きたいんですけど、
はい、
前作一応通して見て
るんですけど、
後半って三尾泉の話になっちゃうじゃないですか、はい、あれ見といた方が分かりやすい、
そう、分かりやすいし、あれを見といて今回を見たことによって、うん、もうある流れの疑問が僕は解決したというか、
うん、
いや、まさにだから、いや、山田洋次映画って、うん、寅さんに限らずなんですけど、それこそね、あの高齢者が喜ぶようなみんな無条件で涙流すみたいな作品ばっかですけど、うん、やっぱ絶対的にその人間の闇をがっつり描いてるんですよ、
うん、
で僕本当今回見て確信を得たんですけど、
うん、
山田洋次映画、まあ、近年それこそね、うん、寅さんもある時期から、
うん、
山田洋次が描く若者ってちょっとドキッとしません、やばいの出てくるでしょ、
今回の
後、
ね、
あの前も言ってました、
僕の中であのドキ若者を一番最初に描いたのはまさに泉ちゃんなんですよ、あの泉ちゃんが初登場した時にまずだって寅さんのことをおじちゃまって言うわけですよ、
うん、
ドキッとするじゃないですか、あれ
言葉遣い結構やばいし、
やばいんですよ、でもあの言葉遣いが何なのかって考えた時になんですけど、うん、今回ね夏木マリも出てきて、お父さんの橋爪も出てきましたけど、どっちもそんな言葉遣いしてないわけですよ、
うん、
結局だからそういう、ね、自分の理想の家庭じゃなかったっていうところで10代の頃から虚構の自分を作り上げてるわけですよ、ね、
なるほどね、
こういうとこのお嬢様みたいな、でそれ行き過ぎてなんか皇族みたいな言葉遣いになるんです
よ、うん、ただ別の人格生まれたみたいな、
そうなんですね、でもそれが三尾はたまらんわけでしょ、で何十年も経ってね前妻も亡くなってるのに、 三つ男の娘同じ喋り方してるわけです
よ。すごい話してる。第一声がもう朝よ。
そうなんですよ。
普通だったら朝だよって言うんですよ、あの年齢の女の子は。もう朝よって完全にもうお芝居の本当にね、ちょっといいとこの子みたいな。いや、これちょっとおかしいぞと。
いや、おかしいんですよ。
やべえことが今幕開けたぞと。うん。やべえことになったと。
なんか幼児の中でその、ね、一番この手に入らなかった自分の好きな人の理想像を自分の子供に押し付けるみたいな。で、考えた時になんですよ。この理論でいくと。はい、あの隣のね、タコ社長の娘、アケミの息子ですよ。
これちょっと、ね、問題ですよね。
あの不吉ですよ。あいつ何なのって考えた時に、
さらっとしましたけど、
お調子者のね、ヤンキーなんですよ。で、トラさんなんですよね。結局だから人は自分の理想の異性像を自分の子供に知らず知らずに、背負わせるのかなというのをね。
要はだから、タコ社長のあの娘の美穂純の理想像はトラさんだったから、そのトラさんの理想像を自分の息子にこう、
はい、
なんですか、落ち込めた
ってことなんですよね。結果、あの、つかみどころのない、カンフキッチャー
ですよ。将来ドラゴンって職業ないから早く資格取んなさいってい
う。あのトラにこう対抗してドラゴンなわけでしょ。
なるほど、これは。
職業
者
ですか。
スナックですか。
すごい。この演出すごいっすよね。
あれ、いるの？
いや、本当に不要。
いでも結構あれなんですよね、もうだからお年を召してくると、
うん、
その若手みたいなのっていうのがもうやっぱ途中で止まるじゃないですか、
うん、
もう
若者像
が、はい、だから70なんかブルース・リーが流行った頃の若者像で山田洋次の脳内がやっぱすっ
ごい、ね、今の子はヌンチャク号をやっぱり練習してるっていう、ファミコンが流行ってるみたいな、
ね、そういうことなんだ。
スーパーマリオが面白いらしいっていう、
ね、僕は、ね、もう一つの仮説を立てて、
はいはい、
後にあの学校という映画で、
はいはい、
夜間学校の、ね、お話 で、はい、でそこに通う生徒 の、 あの萩原正人、
はいはいはい、
彼がその、ね、女の子とデートに行って、
うん、
あのファストフード、ね、はい、ハンバーガー食べるときにダメだよ、こうやって食べるんだよさ、ハンバーガーをぐちゃぐちゃ潰すという。うわ、ほんとあれがびっくりしたんですけど、でもあれを見た幼児ファンのジジイババは信じるんですよ。
みんな潰し出した
って。いや、山田幼児は若者をよく見てると
。なるほど。あんなディティール出せないと。
大嘘をぶち込むことによって、あれ、一人でね、山田幼児はその、自分と同世代の老人を騙して喜んでんじゃないかと。今の若者はこうだぞっていう、あの、間違った若者像を、
老人たちに。
どうせお前ら分かんねえ、気づかねえだろっていう、ほくそえんでんじゃないかと。
すごい嫌なやつ。
老人たちのファッションリーダー
っていう存
在に幼児がいると。
ちょっとサブリミナルで入れてるんですね、山田氏。だからあの、泉ちゃんがあのサイン会に来た時のシーンで、はい、あのオタクがちょっと映るじゃないですか。
ああ、ね、
今時こんなオタクいないだろうみたいなオタクをあえてああやって出してバンダナ巻いてなんか、うん、サインくださいみたいな。ああいうのも刷り込みですよね。
誰かがやっぱ吹き込んでんでしょうね、山田洋次に。
あ、いるんですか、うん、ブレーンが。
ブレーンがいるん
じゃない。そいつもジジイなわけでしょ。
いや、それもジジイなんですよ。
バーカジジイが吹き込んで、
得意げに。ああいうのがいいんだよ、みたいな。
ラップだ、ラップ。
そう。
今回ラップが出なくて本当に安心しました。
いつの頃からかの、トラヤで働き出したの、三平ちゃんという青年、
は
い、あいつも何なのか、本当、得体が知れなかったですもんね。子供の頃、土地には、こういう人が、若者がいるのかと思ってましたけど、いまだに見たことないですけどね。ただ僕、ね、マクドナルド行ってビッグマック食べるときは、
うん、
萩原正人のように
潰すんだ。食べやすいから、ね、
結果
一番影響を
受けたのは僕だった。
確かにあの、ね、あのはみ出るぐらいちょっと潰した方が食べやすいのは食べやすいですね。
ヤマラーですね。
ヤマラ
ーそれ言い方
まあ我々もそんなに、
ね、我々も90年代
で止まってますからね。
女子高生といえばコギャ
ルルーズソックス
ルーズソックス、
チョベリングですよ。
チーマーに気をつけないと、ね、そうなっちゃ歩けないですから、
エアマックスが受ける
刈られる可能性本当にあるん
ですね。あともう多分これも話出ると思うんですけど、
うん、
泉ちゃんがね、
はい、
23年ぶりでした
っけ、はい、
男の子の
女優として復帰っていう、ただすごいなんか硬い演技だったな。
本当です ね、
そうですね、
まあ、棒読みと言ってもいいぐらいな、なんでしょう、
まあ、まあ、ただね、
帰国子女といえばそうなのかなというね、うん、
めちゃくちゃエロかったですけどね。僕はめちゃくちゃエロいな、
ミルフ感は漂ってましたね。
これだから要は皇居の旦那もジャン・アレイチですよね。
そうですよ、うん、F1 レーサーの、そうですね、
ジャン・アレイチをヨーロッパに残しておきながら、うん、日本でそのミツオ軍とですよ、うん、ペロペロペロペロペロするわけじゃないです
か、うん、ペロペロはしてイチャイチャ
イチャイチャ
イチャイチャ、
神奈川県の施設に行くときに車運転しながら、うん、あの5組がねちょっとこの触れるじゃないですか、ミツオの手を、うん、あのシーンとかなんてちょっとねエロいじゃないですか、めちゃめちゃこう、ね、座って
ドラフェラーですよ、あれドラフェラシーンでしょ
本当だったら、
ね、まあでもあの後車だけ映るから多分フェラしてんだろうなってやっぱ脳内で、ね、いきなり演出すんなみたいな小粋だなって
見せない
見せない、
やっぱ容疑者見せないから想像させる
山田としてのね、それがやっぱり教授でしょうね、
まあちょっとひろしさんがなんかあるんじゃないかふわってちょっと言いますけど、
でも本当にもういたしてる
っていう。でもテロップ出してほしかったですね。
あ、合体。
ただいま。
テロップで作品
が合体してます、ね。合
体。ツイートのやつ下
で。ああ、いいですね。
そう、プラチオしてんだろうなみたいな。なんか見た人のつぶやきね。
まあでもね、長年海外にいたから日本語がちょっと下手になったのかなぐらいで見たんです
けど。海外に行ってるからやっぱそのね。オープンな、はい、そのセックス感もあるでしょうし、
ね、そうですね、
そうですね、45歳
でだって、ね、
年齢以上の若さというか美しさをキープしてるのはやっぱプロやな、
45歳
とか45歳、
ね、5組世代、
5組世代、
5組って言ってましたね。ジャッキー風に。
ジャッキー風に。
実際言ってたじゃ
ないですか。シティハンターで時代が止まって
た。ああ、そういうことだ。毎年ね、ザトシさんの中でシティハンターが復帰されてるんです
ね。実は秋か、
来て、ね、ノーコ、
全部ジャッキーの女の趣味と一緒。かわいいな、水沢君、後藤組子って。3人でこうローテーションして、
週間幸せな、
ね、おかずが決まるみたいな、
ね。吉岡くんの演技ちょっとやばくなかった、
はい、まあ相変わらずの吉岡くん節を
人に話しかけられた時にあふうってなんか目ひんむいて
近年ねよくやるんです
よ、ホラー映画のねあの恐ろしいものを見てる顔でこう目をひんむくんです、あれは山田が止めるべきでしたね、
北の国からの後期あたりからたまにあの目が出るようにな
ってあれ何ですかね
近年はねあれ、うん、わざとなんすかね、すごいですよね、
目かっぴらかなくていいからってディレクションしないとダメですよね、あれね、
吉岡君多分あれ入れ歯じゃない
ですか、入れ歯か
なんかこう、うん、口のもごもご感がすごくないですか、なんか
もごもご感、
もごもご感が
もごもごし
てもごもごしててこれ入れ歯だな、入れ歯じゃ ないのかな、
どっちかな、
どっちかな、結構わからんなっつって、
いやちょっとあの演技はよくわかんなかったな、本当絶対びっくりする必要ないのにびっくりした顔してましたね、
あ気に入ってるんでしょうね自分でもね、
これがいい
ベストだと思ったんでしょうね、
まあ曲かぶってないっていうのもあるんですかね、
あそっかそっか、
でもちょっと思ったのは吉岡君のあの設定、うん、まずちょっと
そのピリ
ピリつかなかったでしょ、小説家、
まあでもこうご都合主義と言われればねそれまでではありますけどね、寅、ね、さんの思い出振り返るとかそういうのでこうとてもうまくはまる役柄かなと思いましたけど、
ね、あれ見終わって帰ってきて、ね、家族でやっぱそのこう話をするんですけどね、はい、だからそのうちのね弥生がですよ、弥生なんかもう主人公みたいなね、
登場人物みたいな
ね、弥生がね、三尾君はねやっぱりあれ幸せになれないんだなって言うんですけど、
なんか親戚のおばさんみたいな、
待てと、うん、いや嫁さんねそれこそ前妻なくしてるかもしれないけど、うんうん、脱サラして40代であの小説家になって、うんうん、サイン会してですよ、うん、いや売れてないって言ってもね、うん、いや年収1000万ぐらいいってんじゃないかなと、
そこそこあれいいよね、
いい家だな、家は
そう考えたらですよ、あんなものね、うん、ね、だトライあのね、三つ男と桜だってあのね、うん、広志と桜だったの、うん、三つ男大丈夫かしら気にすぎる、お前らよりよっぽど稼いでるわって話
です
よ、
ね、まあね、そうですよね、
あのだからね、だからいや僕も結局そうなんですけど、あのトラさんを通じて自分のその家庭ともこうリンクするというか、出てないってい
う
のはこれ僕らのこと言う
なんでしょう、そうですね、
うん、先週の月曜か火曜日あの電気止められてました
の、マジですか、
新年早々、時
和さんも
びっくりしましたよね、あれ。
びっくりしましたよ、令和の時代に。
令和の時代に電気止まられてましたからね。2
人合わせて80歳ぐらいですね、お二人はね。
うん、でも、必死でね、あの電話局に電話かけたら、あの、もうあのやってませんみたいな。じゃあもうどうすればいいんですか。で、あの、ロックさん、その日ね、あの、じゃあ僕、あの、バイトなんでって、仕事ですから、
ロックさん抜けて。
で、僕は、あの、真っ暗の、なんか、まだ8時ぐらいですよ、もう、あの、なんか変な、こう、カリカリカリカリ、こう、なんか、
手で回す。
手で回したら、なんか、電気がつくみたいなやつを、夜中一晩中カリカリ
カリ。何のため？充電する
の？寝れないから。寝れないから。で、こう、ラジオ聞いてましたから、ね。戦時中みたいになって、6号ですよ、もう、ほんと。これがもう44ですよ。
いやー、びっくりした。
恐ろしいでしょ。
ああ、怖い。
結果、まあ、未払いではあったんですけど、うん、その、そもそもその請求書が来てないんですよ。うん、で、止めたにもかかわらずね、あの、止めましたという紙すら入ってない。最初、だから、電気止まった状態で電話したら、まあ、なんかね、そのコールセンターのお兄ちゃん出て、まあね、よく調べられなかったんでしょうけど、うん、いや申し訳ございません、あの中野区でお客様の部屋だけどうやら停電してるよ。
そんなことある
の？そんなことある
のか？ピンポイントで絶対おかしいですよね、そんなのね。
やばかったですね、あの時。でさ、まさには北海道から帰ってきた直後ですよ、うん、で出る前までずっとだからやっぱそういうことで母親に対してね、うん、そうじゃないもん、僕はもう水のマインドでもう、もうね、考えすぎだと、うん、でその東京でねどんな生活してるんだとか、うんうん、ご飯ちゃんと食べれてんのかとか言う、うんうん、だからねもう正直仕事もねあのいい良くなってきてるからもう大丈夫だよ、うん、何にもだよお前より金あるよみたいなこと散々言って戻ってきたら電気止まんねえ。グッとしますよね。
思いっきり山田洋次。
そうですよね。
ずっとしながら電話かけましたもん。今着いたわ。
電気止まってるじゃない。
正月ありがとうね。
いやーでもね、本当つらいよって感じですね。
まさに。
ロウソクを立ててたんです。
そうです。
あ、だから、ロウソクあるんだ。
そうです。
ロウソク事件。
はい。事件ですよ、本
当に。なんか遊びしてんのかな、二人で垂らし合ってるのかな、二人で垂らし合ってるのかな、っ
ていう。よっぽど、もうそれほど、
感覚が麻痺して、感覚と垂らしてくれるみたいな、なんか。もう、それ、生きてる実感をこう、味わいたいから、垂らしてくれ、みたいな。そういうことだったの。
寒すぎて、その、ピンポイントで遊びたい。
ここだけでも熱くしてくれて
血行が良くなるそうにちょっと垂らしてくれ
あの、トラさんよりひどい生活してます
ね。
風天どころじゃない
ですよね。戦時中ですよ、本
当。ちょっと戻す話、
はいはい、そうですね。
あ、出川哲朗さん、
あ出てました、ね、出版社の社員役で、はい出てましたね。
あれ結構後半出てたんですよね。
そうなんですよね。
あ、そうかそうか。
何本か出て
る、ね。あ、そうなんだ。
まだその時は無名の頃で。だからてっきりその柴又のなんか人として出てくるのかなと思って。
出版社の社員として。
でしかもあのカンニング竹山さんの方が出番多かったってい
う。うん、
なんでっていう。
飯田さん。
飯田さん。
あれもね、幼児ギャグですよね。
いやそれだなんかね、その。結構セクハラとか言うじゃないですか。でね、高齢者は結構それで笑うんですけど、いや全然このご時世笑えねえぞこんなのに。たら
結構重い感じのね、
バツアウトだよこんなの。
バツアウトなあれですよね、セクハラですよね、あれ。
あのセクハラこういうのやってはいけませんよっていう講習ビデオ見せられてる、
やってはいけない事例ですね、確かにね。
ただね、まあ、なんだかんだ言って、まあ、最後のね、その五組と三尾のキスシーンありましたけど、うん、その前にも、あの、回想シーンで、はい、寅さんと若い頃の三尾で、あの、はい、キスはしたのかみたいな、なんかしてないよみたいな、で、寅さんもね、結局してないみたいな話だけど、最後にだからあれ、寅さんを超えるんですよね。
悲願達成なんですね。あ、それも良かったですね。そうですね。あ、さすがですね。やっぱり。
あれでも5組から言ってんすよね。うん、いやらしいことに。
エロいからしょうがないじゃないですか。
そうなんですよ。やっぱその、ヨーロッパでね、オープンセックスを学んで。
やっぱアレジから。
アレジもなんか出てきてたでしょ。
なんか出てたんじゃないかっていう。
もう空にアレジが、あの、キスとこ見て、うなずいてたでしょ。
来た来たみたいな感じでしたよね。
そう、ちょっとあの、
ゴールって言ってました
ね。道夫君の後ろにもトラさんいたじゃないですか。一瞬なんかスタンド使いみたいになっちゃった。
ジェダイマスターみたいな感じで。
あれですか、その盗作って言ってたのは。あそこですか。
どこが、あれどこ
ただ乗り問題。
ただ乗り問題は。ただ乗り問題は。
なんかあの、回想シーンで出せばいいと。幽霊として出せばいいみたいな。で、それで、横田乗りが、たんですけど山田氏がそれを考えたことにしてるというなんかこうあれ
は、ね 超テンション上がりましたねあの話は。
でもねこの騒動も元々なんですけど、うん、まあ、今ねその相手が横田乗りだからこう言ったけど、うん、そもそもなんですよこの男は辛いよという作品自体、うん、始まるきっかけっていうのはその、うん、原案はあの安藤昇ですからね、
う
ん、
あ
そ
うなんだ。へー、山田洋次原作ではないってことですか。
あの原案というかヤクザものがこう、うん、一般社会に出た時にそのズレっていうのを喜劇で描けないかって言った時に若い頃の洋次が最初断るんですよね。ちょっとできません、うん、そのくせ後にドラマ企画やる時にそれを使って男は辛いよ、うん、それ見た安藤があの野郎っつって、うん、でもあいつ才能あるなっつって安藤やっぱね器の問題ですね。
今回はそうはいかなかったと、横尾先生が、あの舞台挨拶中に乗り込んでしゃぶれこの野郎って言って、裏で話そうって
どっかで見たこと
ある。トラさんをプロデュースしたかった事件ですよね。
幼児は多分裏でね、
裏でやるでしょ、
やるでしょ、
桑田さんパーって音が聞こえてくるでしょ、楽屋から黄色いハンカチ上がった時の、それでいいじゃないですか、うん、なんかアイデアに著作権がないっていうのは結構最近よく言われてて、まあ、確かにそうなんだろうなとは思いますけど、
そこら辺でももうプライドの問題だ
からね。 あとだからもうそこまでね膝詰めて話したっていう記録があるんだったらちゃんともう了解得てから書面に残すなりなんかもうビジネスにしちゃった方がいいんじゃないのって思いますよね。
ただねあれそんなにじゃあ優れたアイデアかって言われたら、うん、見る前からおそらくそうなるだろうなっていうのは、うん、まあ、みんな予想してましたよね。
観客もそう思いますよね、まあ、思い出に出てくるし普通に面影で出すよねっていうのは今の技術ならできるし、
まあ、どうせね横田なのにはもっとエキセントリックな感じのやつをイメージしてたんです
よ。街全体がトラさんみたいな。
いや、なんかもっとコラージュがもっとすごい。
トラさん都市みたいな。
そうそうそう。
トラシティ。
トラシティ。マルコビッチなみたいな。
そう。全員がトラさんになって。全員が。誰がトラさん。
走る車もトラさん。あ、トラさん。やばい
ですね。ね、昔のその回想シーンがこう、随所にバンバンバンバン入ってくるだろうなと思ってて、その通りだったんですけど、なんですけどね、うん、まあ、やっぱ僕はその幼児主義者といいますか、うん、もうなんかやっぱこう
山田としては
、うん、全部術中にはまるというか、まあ、まあはまりたくて言ってますからね、うん、もう前のその回想シーン見るたびにやっぱあこの作品はこうだったなみたいな、まあ思い出すし、うん、それこそね5人サーガを見に行った時もそうですよ。結局あの昔のシーンでね千秋直美が流れた瞬間にその客席みんなちょっと浮き足立つみたいな、結局あの心理なんですね。5人マインドなんですよ、
はい、5人マインド、
5人マインド
初めて聞く単語ですけど、次から次
に。あ、でも劇場で見た時笑い起きませんでした。
起きてた、
あの回想シーン
起きてました。
やっぱり鉄板というか、うん、
でも一番受けたのはあの橋爪功でしたけどね。あの金セビルシーン、
はいはいはい、
あーそこか、
あそこだけはもう弥生だけじゃなく周りも、うん、うわーっつって声をやらしい
あれパンク読んでたらあれ笑わせるつもりなかったらしいって
感じ。あ、そうなんだ。
いやでも演出的にはそんな笑わせる感じっていうのは確かになってなかった
ちょっと惨めな親父として、
ね、音楽もなんか嫌な音楽かかってたし、うん、橋爪功の最初顔バーン出た時にもう目かっぴらいするの死体だと思いました
ねいや最近だから結構ね橋爪功ああいう顔とかやりますね、ひどい顔というか、うん、
ちょっとやっぱ幼女お気に入りですよね。
いやもう今好きですよ、ね、間違いなく。
あ顔してってディレクションしてたら面白いね。鈴木さんあえ顔でお願いしますみたいな。回想をうまくやっぱり取り込んでましたよ ね、
う
ん、
そう
ですね。49歳からから引き出しがすご
い。そうですね、やっぱあれだけねボリュームあればいろんなところで使えますよね。
最後畳みかけるようにあの思い出が押し寄せてきて、ちょっと やばかったですね。すごい良かったですね。
ね、あの広志と桜の会話、それは昔兄さんに殺されたことあったな。
回想になるね。あれ面白いですね。
面白いですね。お前は直ちに死ね
あれ。
あ、よかったですね。
オープニングもそうだけど切り返しが早いから、うん、見てて面白かったなと思って。あの工事のシーンでいきなりあの 馴れ初めになるシーンとかスッて入ってきて、うん、またすぐ現代に戻る、
うん、
あれメロンもそうでしたよね。メロンもそうですね、そういうね、うまい使い方してましたよね。
メロンといえばみたいなね、
うん、でもあれそんなベタなと思ったんですけど、うん、俺あの実家帰ってみたんですよ、
うん、
で実家帰った時あのオリオ駅の柏飯を柏弁当を買って帰るんですけど、はいはいはい、うん、いつも母親が、うん、ああおばあちゃんがねこの弁当が大好きでねくだりが何回も言ってくるんですけど、あこれまんざら嘘でもね
わ、
意外に年取った人と同じ会話するわと
思いますね。
本当に同じ話をずっと聞かされるんですよね。
そうですね。
そうだ、あの時あの人がだったみたいな話がね、はい、もう変わんないんですよあのトラヤとね。いやまあこれも予想通りではあったんですけど、前編通して、まあ、それこそ最初あの法事のシーンから始まって仏壇を打つんですけど、おいちゃんおばあちゃんのね家はあるけど、はいはい、寅さんの家はないし、前編通して寅さんが死んだということは一言も言ってないですよね。
だから
もしかしたら今でもどこか旅の空なんじゃないかという、
お兄ちゃん何してんのかしらねみたいなセリフは確かさくら言ってたんですよね。
でですね、その上映前にトラサンサミット行ってきたんですよ、は
い、そんなサミットか、ちょっと待ってください、穏やかじゃないですよ、
山田陽一じゃねえ、
1年に1回
過去の首脳が
違う違う、
イギリスの代表とか
とんでもない山田じゃないですか、
ね、山田
柴又でお祭りで、
うん、柴又で、
うん、あのやるんですよ、
はいはい、
であの山田陽一監督と、倍賞さん、
ガジラさん
と
前田銀さん、
はいは
いはい、
ステージ出てトークショーやってて、その時に寅さんは生きてますってこと監督本人から言ってた
んで、ああそうなんだ、
そこはもう絶対殺してなかった、
皆さんの心の中にみたいな、
そういうことじゃなくて、そういうことも一切言わ
ず、ただ生きてた人として今いくつなんだって話で、もうこの前だけ気になって
寅さんの生きてたとしたら、でも足ぐらいは普通に歩いてるところ映してもいいんじゃないのって思いましたけどね、なんかもう完全に死んだことに三つの中でなってましたよね。
そうでタイトルだよ、おかえり寅さんって出てくるから、
はいはいはい、
一番ラスト寅さんの後ろ姿が出てきて、
はい、
でカットが変わってさくらさんのタップで、
うん、
おかえりお兄ちゃんみたいので終わるのかなと思って、
うん、
それもなかったし、
やっぱタイトルからやっぱ一回はそれ想像しますよね、うん、それ出さなかったら正解だったと思いますけどね、
うん、いやでもなんかね終わった後ね拍手を来てました、
う
ん、
あそうですか、
それいい劇場来てましたか、
うん、あそれあのお母様
うちはね、あの誰も拍手しない中、弥生はやりました。
そのナウシカの時のブラボー
っていう、そうです、僕だから本当それをトラウマがまた降ってよ
みたいな。またやりやがった
と。またやりやがったと。
なんかパブロフの犬的な映画が終わると拍手する。そういう構造になってるんでしょうね。親の中でなんか。
天気が流れる。ハイレヒットラーしちゃう。
要弁願いますみたいな。拍手するでしょうね。
シニア層がねでもやっぱり喜んで、うん、いい空気感でしたね、劇場がすごく、
まあ、でもねなんだかんだ言っても僕はもう終始もうやっぱ号泣しながら見てましたね
これが一番怖い
です。私もいろいろ腐してはいますけど、ね、あのまあ、ベスト10でも話すと思いますけどかなり心は動きました相当動かされました、
うん、同じく僕も1回目東京で試写会で見て、はい、2回目は地元の北九州で見たんですけど、なんか久しぶり親戚ん家行って、
うん、
でそこの家のアルバム見せてもらって、
うん、
うわそうおばちゃんな若みたいな、うん、そういう会話を昔の会話できたみたいな、はい、いい感じで帰らせてくれたみたいな気分にはなりました、ね、うん、
あのほら美穂潤が結構今回頑張ってましたよね、そのみんな元気がないから美穂潤にその
元気役を
全部一身に美穂潤が元気をもう
背負って
背負ってね、
とはいえ美穂潤ももうそろそろ尿漏れとかだいぶ出てきたん
ですけど、ね、60ぐらいでしょ、
もうすぐかわいそうですね、
ね、
肋骨にムチ打って
何をデリカシーってみたいな感じでね言ってましたよね
リアクションがしょうがない
でしたね。
考えてみれば美穂潤さんはね吉岡くんとはずっと共演してるんですよね、うん、トラさんもそうだし北野くんも
そうですよ、ね、
一緒なんですよね、子供の頃からだからリアルにずっと見てるんですよ、
ね、なるほど、吉岡が元気ないから明潤が元気出すしかないんですよね、
明潤にかかってた
ね、本当そうでしたよ、大変だなと思って
明潤大変だ
と思ったのと、あとなんかこうこれ、ま、いつからなんですかあれ、まあ、今回からかもしれないですけど画面で、うん、あのトラヤのシーンで、
うん、
今でなんかこう真ん中あたりに変なこう取っ手みたいなのがあって、あ
バリアフリー
みたいな、すげえ邪魔だなと思ってたらバリアフリーだったんですよね、前田銀洋の、
は
れね。
やっぱじゃあそういうメッセージもあるんですかね。まあ、やっぱこの高齢化社会への。
そうそうそう、もう明らかにね、画面に違和感あるんですよね。
ずっと出てますからね、真ん中にね。
から、なんだよ、俺。
でもまあ、やっぱそこがやっぱり山田のね、
考え力ですよ。私もこういうことを考えてます、
ね。ポイミデオさん、全くちょっと。
いやいや、全然全然。いや、僕そんなに皆さんほどやっぱトラさん。
やっぱ風天とかそういう人バカにしてる。
違いますって、お願いしますよ。
フリーターとか見ると虫が走る。
勘弁してくださいよ。
ロクさんと長間さんのこともちょっと下に。
いや、
全然じゃないと思うんでしょ。
勘弁してくださいよ。違うんですよ。
やっぱお天道様のね、元を。
世代的な問題ですよ。ちょっと僕30、今6ですけど、やっぱ36だとトラさんってそんなに、だからやっぱ年寄りが見るものだと思ってたんですよ。
はい、まあ、僕らの世代でももうちょ
っと、まあそうですよ。おじいちゃんと両親も見てましたけど、やっぱあれ見てるとなんかちょっとなみたいな、うん、全然なんか当時はだからハマらなかったというか、
トランスフォーマーとかの方が、
トランスフォーマーとかの方が、ドラゴンボールとか、トランスフォーマーとかの方が絶対見たかったですし、だからトラさん見てると僕は別なことしてましたけど、だでも人間関係とか分かって
た。何したん
ですか、別なこと。いや、まあそれファミコンですよ。
ファミコンの何のゲーム
ちょっと
聞かなくていいんじゃないですか。
ファミコンジャンプ。
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 あれ超名作なんです。
セブンイレブンで予約してた。で
も、そこ広げないでいいですか。いいですか。いいですか。ちょっと世代がね、違うんです。
僕らの世代でも、もうちょっと上の人たちが見るものと
か、そう
ですよね。どう考えたって。
僕、結構ロックさんと会って、ロックさんが好きだって聞いてから、僕結構見出しましたもん。でも僕は結構山田洋次から直接じゃなくて、ロックさん経由でして、
そうですね、山田ではなくて村です、
村です、
ね、
村です、ね、
村です、ね、村です、ね、
じゃあ何歳ぐらいの人がやっぱ何ですか、やっぱ5、60ですよね、
絶対でしょうね、
そうですよね、
うん、まあ、やっぱお亡くなりになってる方も何人かいると思うんですけどね、当たり前ですけど、
やっぱ親が見てたら見るっていうのはあるんでしょうね、なんか、
そうですね。でもさっきね、あのザトシさんも言ったように、やっぱ日常が映し出されてる物語じゃないですか、うん、だからやっぱそれをね、わざわざテレビで見てなんか面白いのかなと思ってました、子供の時は。
すげえ、ちょっとバカにして
ます、ね、いや、それがなんですよ、こうやって年を重ねていってみると、うん、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、うん、まあ、さっきも話してたけど、うん、メロン問答とかなんていうのは、うん、ああいうことででもあるじゃないですか、
あります、ね、
ちょっと俺のなんで食べ物残してくれないのよなんていう家族のやり取りを見て、うん、だからあれはやっぱ大人になっていったら分かるのかなと、うん、今回だからあれ100円でしたよね、小学生はなんかあの映画入場料100円なんです
。ああ、そうなんだ。
だからやっぱね、子供をね、やっぱもっと見てもらいたいという思いもあるんでしょうけど。う
ん、いやー、子供はもう見なくていいんじゃないですか、でもね。あれ、僕は、あれは山田洋次のララランドであるっていう。うん、
はい。ある関係者の方
が、うん。そう。
あ、そうなんですか。
ありましたね。
はい、あれ、なんか見て、なんか分かりましたよね。ああ、こういうことなんだ、みたいな。
ララランド。
なるほど。要はもう思い出がもうこう渦のような
、あ、なるほど、
感じがやっぱ、
あ、山田その濁流に観客を飲み込ませて皆殺しにしてやるという、う
ん、山田のあれですか。
でプラスリリーさんとは結局一緒になれなかった
と。確かにそうだ、
ララランドやりたかったのか。
だから泉ちゃんとも一緒になれなかったし、うん、トトトラさん、
トトトラさん、
トラランド、
トラランド、ランド
勝ち。
でもちょっとしたこう虎次郎の風天スピリッツがこう三つ尾にちょっと継承されてるみたいなところがまた良かったですよね。
だ最後にやっぱあの車ね、うん、止めてうんうん、ねおじさんがもしここにいたらっていうのは、うんうん、あれはもうやっぱグッときましたね。
やばかったですね。
まあ、やっぱりこう救いようのない親子じゃないですか。うん、あるメルタは自分の親戚でもやっぱりの大事に同然に死んじゃったおじさんとか、ね、自分の嫁とのハメ撮り写真を自分の父親の葬式の時に私見せてくるような、あんなデタラメな、ほんと半分ヤクザみたいな、少しヤクザみたいなね。いや、うん、なんかそんなおじさんのことを思い出して。
半分青いみたいな。
半分青いみたいな感じで。そんな、ちょっとグッときちゃいましたね。それなんかもうどうしようもないやつへのこう目線とかもやっぱりね、持ってて。温かみがあって良かったですね。
ちょっとね余談ですけど、去年10月ぐらいからでしたっけね、 NHK であの少年虎次郎
って見てました、見てました、良かったですよ、すごい。
あれ良かったですね。だから僕は虎さん見た後に、うん、見たんですけど、まあまあ後付けのねストーリーではあるけど、でもあの虎さんという男のそのバックボーンというか、うん、あ、こういう生い立ちがあってっていうのは、うん、 やっぱ見ると納得しますよね。
いやこれ僕もロックさんと同じ、僕も見てたんですけど、うん、あれ見るとトラさんってすごいお父さんに虐げられてるんですよね、はい、ものすごい、まあ、トラさんは非常にやっぱみんなを盛り上げたりする、ね、あの楽しませようとするんですけど、お父さんからはすごいいじめられるというか、うん、もうだからやっぱトラさんって多分あの時の思い出が結構トラウマになったり、うん、だから自分に自信がないというか、だから、ね、やっぱあのマドンナたちとうまくいかないというのは、結局俺と一緒になったらお前ダメになっちゃうからっていう、この逆の意味のトラさんの優しさっていうのが、すごいあの少年トラジローを見るとこのまた深みが出てくるんですよ ね、 ね
で血のつながりはないけど優しくて綺麗なお母さんがいて、だから美人に惹かれるのはね、きっとそれがあるからなんですよね。
ちょっとなんか痛いですねその話が。
いや結構ね、あの本当にちょっと見てて
虐待に近い、
きつい話だ
よね。辛いんですよ。で最後のシーンが、トラジローがその、まあ、青年とか少年と青年の間ぐらいで最後出ていくんですよね。あの柴又を電車にじゃあさくらちょっと俺家出するからって言って、まあ、あの劇中あったようなあの家出をする、まあ、電車の閉まるところにトラさんが乗って、さくらがそれを見送ってっていうのが最後のシーンだったと思います。これもまたね、あの実際の劇場版と少し重なったりとか、いいシーン多いですよね。
使ってるあのセットもね、トライアンの内装が全く同じで、あこの頃からなんだっていう。お父さん役があの舞熊克也さん、
あそうなんですね、いい役者さんですねあの人。
ちょっとだから顔の系統的にもね、確かに
似てるんですよね。でね、あとおいちゃんとおばちゃんの若い子が出てきたりとか、はい、結構ね、そういうリンクする御前様だったりとか、結構面白いですよね。そういう見てる人は、寅さんを知ってる人は見ると多分面白いんだと思うんですけど。
今回のね、トラさんで、あの、ガジオさんのね、ゲンちゃんもちゃんと出てきて、ガ
ジオさんの元気のなさたるやね、すごくあったんです
か。じゃあ、その話しましょうか。はい。佐藤ガジロさん。2019年1月頃ですね、はい、ちょっと佐藤ガジロさんにお会いしまして、なんか、その時は多分本読み直後のタイミングで、内容ちょっと聞いてみたんですけど、まあ、もちろんはぐらかされまして、でちょうどその時ですね、あの、トラさんカレー、あるけど食べるって言われて、
トラさんカレー、
トラさんカレ
ー食べましたね。はい、
ちょっと一緒に
お店をやられてるんですよね。ガジロさんが、はい、
でちょっと行きますかって言ってみたんですけど、でガジロさんいらっしゃって息子さんと今やってて、でトラさんカレーあるから食べるって食べさせてもらったんですけど、まあなんて言ったらいいですか。
そうですね、薬膳カレーなんですよ。
美味しくなかったんで。
いやいやそれが
逆なんですよ。
あ美味しかった。
逆
うまいですよ。めちゃくちゃ美味しくて、逆っていうのもあれか分かんないですけど、
薬膳カレーと思って、と思って、あこれうまいわと。
でも食べやすかったですよ、すごい。そうなんだ。だその、ガジロさんのお店で振る舞ってくれるカレーですよね。
別に、トラさんとのゆかりは別にないわけです
よ。いや、でも、厚見さんもそれにハマって。
髪の毛とか入れてる
んです
か？厚見さんの髪の毛を。
いや、じゃなくて、あの、たぶん、シャブが。
たぶん、
先行の。楽屋で盗んだ髪の毛を。なんか懐かしいな、この感じ。このすまない感じ。
すいません。
でも、トラさんカレーって現場でよく。
あ、じゃあその、ガジロさん作って、
食べさせて。
お昼の時に振る舞ってる時もあった。
まかない飯みたいな感じで。
昔からそのゆかりのある、
でもレシピはあのガジロさんしか知らないらしくて、あの時言ったんですけどレトルトで売った方がいいんじゃないですか。
あ言ったかもしれないですね。
相当よって言ってました、ね、
それがガジロの
めちゃめちゃ怒られたんですね。
君酔いすぎやで、
ガジロ袋の方が消えたんですよ。
ガジ袋が、
ガジ袋が、いやだからね、めちゃめちゃ楽しかったん で、まあ、僕はそんなにね、さ言葉つらいよって思い出はそこまで高くはなかったですよ。両親が好きだったんで、電話したんですよね、確かに。僕ね、両親に。もう、
それは、その場で。
ガジローさんと今一緒です。電話して、話してもらって、親と。
ああ、それはでも親孝行したんじゃない？
話してもらって。で、僕もそれを見てて嬉しくなっちゃって、で、だんだん僕も、あの、興が乗ってきて、グビグビグビグビ。
メートルが上がって
きて。その、ハウスボトルですよね。ガジローのハウスボトルをもう飲みまくってて、だんだん僕もちょっとやっぱりガジローいじりしたくなってきちゃうんで。
ガジローいじり
乾杯
乾杯乾杯もめちゃめちゃ消しかけていって。でそしたらもう最後はそんな
酔いすぎや
です。ガチの目でや
る。目が違うと思う、
でもそっから
も、
はい、ね、怖
いですね。
ザトシさんからもうこの袖を引っ張られる感じで、そろそろだよみたいな、君みたいな感じだったんで、じゃあ僕はもうそっからブレーキもガン引きでもうお水だけ飲んで。
そのエピソードをね、毎日ちらっと聞いてて、それがあったから今回そのガジローさんバーンって出た瞬間にそれを思い出して一人でブーッと笑
った。知り合いが切れさせたという。
どっち気楽 パンのカレーとどっちが美味しかった？
これがですね、もう本当コーツっていう方です、ね。
あ、本当。
それぐらい、いやだから本当にガジマさんのカレーは普通にうまいですよ。うん、まあキラーカンのカレーもうまいですけど。
両横綱。
両横綱です。
タイプが多分違いますよね。やっぱ薬膳だったらちょっとスパイス系のね。
いやでもそこまでスパイス度は高くないですよ。でもいろいろやっぱ入ってる感じがあるんで。近々最近行かれました？
行ってない
です。あれから行ってないですか？
確かあの時聞いたのがあの虎次郎と殿様で。うん、あの嵐寛次郎さんがゲストで来た時に、はいはいはい、で、蛾次郎さん、あの嵐寛次郎さん大ファンなんですよ、うん、で佐藤蛾次郎ですって挨拶言ったら、うん、ガタロってずっと名前覚えてくれなかったって話してましたね、うん、でだからその話ずっとして気分よくだったのか、なんか荒川先生をこうリアカーに乗せて、うん、下に下にっていうシーンがあるんですけど、うん、そのスチールのコピーを君にあげる
って
、
うん、おー、もらった。
いいですね。ヤマラーですね。
ヤマラーですね。
弟子入りできるんじゃないですかね。
いや
何次郎
なんですか。怖いです怖いです。
何次郎なるんですか。
これ本当言った方がいい。何次郎なの。今言った方がいい。いやいやいや
いや、いやいやいやいやいや、
けしかけてきて
最後の弟子になったらもう、
あ、確かに
山田ファミリーに入れるわけ
で、確かに確かに、それでかいです。
トラさん出れるかもしれない。51作目、はい、あ、てか次作るんですかね。
ね、
これ終わりかな。もう最後のつもりでちょっと手はいるんでしょうね。
もういい、もう無理でしょう。
まさかね。
でももうあれだったら何本でもできそうですけどね。
そう、思い出のメンバーがいければまだいけますね。
そっか。あ、でもなんか元々のアイデアが、49本のストックがあるから、うん、それを撮って1本の映画にしようみたいな、
うん、
なんかアイデアもあったらしいっていう。
そう、周辺みたいな。
でも、ね、さくらさんとかみんな生きてるからそれで作ればいいやっていう話になったみたいなことなんでね。でそれが自分のアイデアなのか横尾さんのアイデアなのかはよくわかりません。
だからそのバトルは継続して毎年正月公開したん
です ね。ね、
うん、今回のお正月トラさんはこれ、
ね、登壇してね、うん、一回喧嘩した後に見せてほしい、ね、
なるほど、
ね、
マイクでこう
叩いたり、
喧嘩変わってきますね。違う喧嘩になってます、ね、
オマージュ的な感じで毎回別の喧嘩のオマージュをやって
、ね、
だからあの童貞問題の
さ
あそれもいいですね。
桑田長渕もいけます。
あ、いいですね。
何でもいけますね、うん。
横尾さんのお金もね潤っていいんじゃないですか。
山田洋次に向かって横尾忠則が晩節を汚していると思いますみたいなこうメモ書きっていうかね、なんか渡したって、それでお互い様じゃないです
か。無駄にあの黒沢清を
黒沢明、
そう、うん、黒沢明の名前を出して山田洋次をディスってます
から。うん、うん、そんな比べちゃいけないですね。レベルが違うんだ、ね、
超面白いと思う。
みっともないなーってね。最高だなって
思う。いいのみっともない争いってのはやっぱ超面白いですよね。
面白いですね。やっぱね。
最高だ
ね。好きなことがないんですよね。
その人の生き様が見えます
ね。そうそうそう。だからね、映画回想シーンですけど、はい、あのリリーさんが出てる回でね、三つ男と、うん、あの泉ちゃんがこう、はい、ね、水べちゃべちゃしながら、はい、初めて好きだって告白するシーンがありましたけど、はい、それをね、リリーさんが見てて、トラさんと見てて、あいつらブザマだなっつって、リリーさんがあのブザマでいいじゃないかっていうシーンなんですけど、うん、結局ね、うん、年取ってもね、ブザマなんですよ、人間は。
あ、そういいですね。
山田氏が慌ててあの横忠に会いに行ったって言ってましたから、
ね、息を切らして
釈明しに。
あ、そうなん
だ。それはこういうことじゃなくてみたいな、うん、後から言いに行こうと思ったんだけど、
うん、言い訳、
言い訳がすげえ。
手に持ったそのメモ紙をプルプル震わせながら駆け込んできましたよと横尾先生も嬉しい、
高笑いでね、
高笑いで。
やっぱりこれだなと、じじいってのはこれだなと。
じゃあわちゃわちゃやってるんですね、そのね、おじいちゃんたちがってことなんですか。
これが、まあ、訴訟とかになればいいのにな
もっと金をこう巻き込んでほしいです ね、いろんなお金を、経済が活性化するん
ですからね、
雇用も生まれる。
辛いってのはどういうことかということをやっぱ分かった方がいいと思います。
訴訟は辛いよ、
訴訟は辛いよ、うん、
一本できる、うん、できてドキュメント、初のドキュメント映画です、
いいです、
山田監督が。
そういう話いっぱいあるそうですけどね。
いっぱいあると思う、ね、いっぱいあると思う。
あともう一個大ネタを言うの忘れてて、
はい、はい、
あの2018年の11月にですね、あの松竹の関係者の方のご好意で、あの撮影現場の実は見学をさせていただきました。
それあのカメラ回ってる後ろにいたみたいな。
そういうことです。
お、すごいですね。
あの場所は成城にある東宝スタジオで、
東宝で、
そうなんです。あの松竹の撮影所ってあの神奈川県鎌倉市大船に存在してたんですけど、はい、2010年にもう閉鎖されてて、だからもう、
じゃあ松竹はもう自社スタジオ持ってないんだ。これ結構すごい話ですね。
で東宝なんであのスタジオの壁にゴジラの壁画とかですね、うん、あと入り口にゴジラの像があって、うん、で受付向かって左にあのでかい7人の侍 の、 あの壁画、奥にモスラの壁画が
モスラ
ありました。でスタジオの中入ると、奥の方に光があって、その中に、うん、あの一番最新の車屋さんのセットがあるんですよ、うん、で入り口のとこが多分ね、あの劇中で店舗のとこって結構新しくなってるのって気づきました。
ちょっと喫茶店風になってた。
そうそうそう、うん、あれ入り口の方も結構おしゃれカフェみたいになっちゃって、うん、で何か向かいのとこまで作られてたんでしたっけ、あのお店があって
作られてました
ね、向かいの、はい、お向かいの店のとこまでのセットがあって、でその中であの倍賞さんと前田銀さんだけの、撮影シーンで車の中 で、うん、で山田洋次監督は後で入ってきたんですけど、山田監督あれ助監の人なのかな、うん、お付きの方の肩に手を持って、手持ってもうヨボヨボの状態で歩いてたんですよ、うん、もうこれ大丈夫かなと思って見てたら、うん、仕事入った途端もう演出の方に頭いっちゃって、うん、むちゃくちゃ元気に動いてたんですけど、うん、やっぱ人間仕事するもんだなと思って、うん、
高齢化社会をこうね、認識させますね、それ
で、あのカメラとかライトのこうセッティングの変える時間で、うん、小休止であのちょっとした視界室みたいなのがあるんですよ、後ろの方についたてがあって、うんうん、テーブルと椅子があって、で我々のね後ろのとこに倍賞さんと割と銀さんが、
うん、
なんかだんだんみたいなや
つですよ。僕もね行かせてもらったんですけど、あのパイプ椅子に座って普通にこう、これこそこういうお茶菓子とかあるところで、普通に前田銀と倍賞千恵子が普通に話しながら、うん、いや最近腰が痛くてさーみたいなとか話しながら、みかん剥きながら、でそのそれを聞けるんですよね。なんて思ってですね、
まさにもう映画の中、
いやまさに映画の中の、ね、一シーンみたいな感じですよね。
やっぱなんか話しかけたんですか。
いややらさ、
乾杯してください、乾杯してください、
乾杯、それ分かってたら言ってましたね。
君飲みすぎやで、
ガジノさんその時はいなかったですけど、いやね、
すごい、
すごい面白かったです。
じゃあこう我々が見た本編の映像の何カットかには、こう里井さんと微笑みデブさんが後ろにいるというカットが、要するに2人はなんかこう空気感として、
そのそういう
の映画にフォースとして登場してる
わけです、ね、
本編でいうとあれなんだっけ、泉ちゃんが2階に泊まるかもしれないから掃除しておいてみたいなシーンあったじゃないですか。で、ほうき持って前田銀さんが上に上がるシーンとかのカメラの後ろで
2階にいたとかじゃないんですね。
2階には
2階で待機してたと
か、ね、あ、ちなみにあの時セットの2階はないんです。
あ、そうないんだ。
まあそっか、2階建てはないもんね。確かに、まあ、
布団に潜り込んでたとかね、面白かったですけどね。なんかね、実はザトイさんが
気になってました。
あれちょっとでも咳したらもう殺されるぐらいになる空気だったんで、絶対ふざけられなかったですよ。
ワンカットだけ出させてください、
そんなことも言えない。何度もその前田議員を、うん、そのほうきを持って上に上がらすんですよね、山田洋次。違う、角度が違う、ほうきの角度、
ストレスの解消のために
そうですよ、うん、
ほうきが、ほうき の、 あの先がカメラに映ってないと何しに行ったかが分かりづらいんで、はいはい、
それがちゃんと映るように登りなさいと、はい、だからお前は
ちょっと角度上にしてください、うん、じゃあその辺で上がってくださいみたいなのをずっと言ってました。
マジですか。いやすごい。
あと車屋さんの庭があるじゃないですか、うん、裏手の、はい、あれ撮影してないタイミングで説明してくれる人がいて、うん、今だったら入っていいよって入れさせてもらったんですけど、意外に狭いです、あの庭。カメラで撮るとなんかもうちょっと奥行きあるような感じはするんですけど、全然なんか狭い感じ、う
ん、ちゃんと名前書いたりしたんですか。
いやいやいや、
佐藤一高校の方へ見て
殺されます。
あ、いやいやいや、やってないですか。
あの松竹の暗殺部隊
朝鮮が、
朝鮮が
普段は歌舞伎座にいる人たちですよね。歌舞伎座で黒子やってる人が殺しに来るっていう。
でも下ちゃんと土で作ってよ。でもその時点で、あ、裏手の工場もなくなってるんだっての知って
た。
マンションになっちゃってたんで、
そうか、畳んでるわけですね、もう。
あ、そうか、その映画の中での話で、うん、もう工場はなくなってマンションになってるのか。
寂しいですね、
それ。確かに、ね、結構そういうとこリアリティ出しますよね、うん、その僕だから、そのさっき言ってたその、うん、トラヤ の、 その内装がちょっとモダンになってるのも、はい、あれってこうすごいリアリティがあるけど、うん、残し前のまま残しといてもいいのになというのもあったりして、うん、そこら辺やっぱ山田洋次のこだわりがすごいなってちょっと思いましたね。なんか
寅さん記念館行くとあの車屋さんのセットがあって旧バージョンで残してあるみたい
な。うーん、浅草にあるんですか寅さん。
いや柴又、
柴又にある。
あ、そうなんだ。
撮影の時に、はい、いつも上がる階段の裏手側の壁が外されてるんで、そっち側でこう見学とかできたんですけど、階段の下ってこういうコーヒーの入れも置いてんだとか、 あと座敷奥にテレビがあったじゃないですか、昔、うんうん、電話釜の方に薄型テレビが置いてあったんですよ。
はあ、うん、もうじゃあ変わってんの、はい、
ああもう時代変わったと思って、でその時に手すりを見て、あそうだよな、2人とも年取ったんだって。
あの感じってでも本当にこうね、親戚ん家久しぶりに行った時の感覚ですご
い、手すり増えてますもんね、帰るとね、うん、ありますよね。
サザエさん的な世界じゃないんですよね。
あ、変わらない世界ではない、
ないんですよね。
あとおまけで撮影してない場所っていうかセットも見せてもらって、三つ葉のマンションのセットも奥に置いてあったんですよ。でそこもちょっと上がらせてもらって、でその時にあれ何の CD 見たんですか。
桑田の CD 見ましたよ。
その時に見たんですか。
置いてありましたの I Love You っていう桑田のあの CD。
あれいつ最近のやつなんです
か。あれはその当時での最新だったんですかね。
で私 DVD 何置いてんだろうって見たら東京物語置いてあったの。確認できました
ね。ただね、高校時代からの三尾くんの音楽の趣味として桑田聞くかなってのはねちょっと気になったんですよ。
なるほど。
何聞いてたのか。
いや何聞いてたっていうのは明確に出てなかったけどね、うん、なんかね桑田とかそっちじゃないイメージなんですよ。三つ男はもうちょっとなんかねテクノとか聞いてそうなね。
プロファイリングですね。三つ男プロファイリング。
吹奏楽部もねいて、もう音楽は好きなのはずなんですよ。でもねそんなこうね
王道的な感じではない、
政治性強いものは聞かないんじゃないかなと。まあ、実生活ではね尾崎豊の
顧問
でしたけど。
あ、そっかそっか。
三つ男はね、あんまそういう硬派な音楽は聴かないはずなんですよ。
ラストソング。
ラストソング。
何聴いてるんですかね。テクノ、テクノ、テクノ。
徳永
氏。徳永さんが。
あの時他 CD ありましたっけ。
いや、あったと思うんですよ。でもクラシックとかだったような気するんですよね。多分僕あのそれちゃんと見てなんかあこの人いたと思ったら多分メモしてたはずなんですけど、多分クラシックとかじゃなかったかな。
スタジオ内絶対撮影禁止だったんで。
ああ、う
ん、
そうなんですね。
うかつにもう携帯が出せない、
ね、写真とかは撮れないですもんね。
あとなんか三つ男の奥さんと一緒に撮ったり写真が飾られてあって、あれがなんか女性スタッフ、
うん、
あれどっかの女優さんじゃなくて、
うん、
単なるスタッフですって言って。
あ、そうでしたっけ。
感じたな、トレなんか思いちゃいましたけどね。
その亡くなった奥さん
の、亡くなった奥さんのことをあえて言わないっていうのが、うん、逆になんか意味を持たせてすげえいやらしいな。
陰徳です、陰徳は
陰徳ですよ。いやだなぁなんて僕なんか思っちゃいましたけどね。
逆に言った方がなんかね、実はみたいな、
言わない方がなんか意味を含ませて
る、うん、意識しちゃってるってことですよね。それだけ三つ男がまだ国民のことがっていう、
あれね、やっぱ思いましたね。いや自分だったらどうするかなと思ったけど、はい、先に言うな、う
ん、話の流れで先に言った方がいいじゃんって、
うんうんうん、あの物語の中では最後に言ってくれてありがとう的な感じでしたよね。
最後のそんなあなたがだから好きみたいな感じで、うんうん、ピッチャーですね。
言われてみればなんか変な話ですね、
う
ん、
そうですね、ヨーロピアンキスをね、
うん、あれじ、あれじじ込みの、
あれじじ込みの、ね、これよっつって、ね、
うん、
ちょっとキスしたくなります
ね。それはやっぱり山田監督大喜びじゃないですか。その感想は自分の映画でね、そのキスをしたくなる熱情を催す、
キスをしたくなった、
キスをしたくなる映画。あ、いい、でも映画
したくなる映画なんか素晴らしいですね。
キスをしたくなる映画ですか。
吉岡君の声でね、 CM とか最近キスをしました、
てーって
始まるんですよ。
あ、いいですね。
なんで最近キスしてないんだよ。
それはそれ、
それは10代の頃の吉岡
ですよね。本当に
あの聞いてて腹立つと思うけど、やってるとすげえ気持ちいいです。
これ
おっさんの出し方と一緒で、
デトックス効果ですか。
子供の頃の吉岡くんは可愛いですね。
はい、はい、ね、本当可愛かった。
回想シーンであの明日運動会があってっていう、うん、ね、おじさんが行ってやるっていうシーン、
あのシーンですね。
いいですね。
あの水に事故を防ぐ。 ヒロシもね、じゃあ誰も来ないっていうことでいいか。ひでえな。
天気がなかったら暮らせませんよ。
北の国から第一は名シーンですね。それ
あれがもう停電時にね。
天気がない。
一人で僕言ってましたよ、
ね、電気通った時長間さんに LINE したうちに電気が通りました、
戦後守ったから、ね、初めてねエレキテルをこう目の当たりにしたみたいな
赤い。本当そんな感じです。令
和2年ですよ。
何か思う。
タバコもね、長野さんと六さんだけ20円とか40円だといいですよね。
よく空襲警報聞こえます
もんね。まだ。
さっきあの隣のねスーパーで僕おしるこもらってきました、ね。ただでおしるこ配ってって聞いて。
ください。
おしるこもらいかなきゃっつって。
せっかくなんで歴代マノンダネ好きな人誰かいます？
あ、僕はもうぶっちぎり太一喜和子さんのボタンですね。
僕もねそうなんです
よ。被った。
もう皆さん
これはね、それこそ最初の頃にあのね収録で
夕
焼け小焼けの時にもやりましたけど、うん、まあ、僕はねぶっちぎりであのボタンさんが好きですね。
切符がいいですね。
切符が良くって気持ちよく笑う人ですよね。
キャラキャラキャラっと。映画としては僕望郷編がまあやっぱダントツ好きなんですけど、うん、マドンナとしては僕もやっぱ太一喜和子さん好きですね。
うん、あでも被るぐらいあれなんですね。いいですね、マドンナの中では
いいです、
ね、ベストマドンナなんです
よ。あともう一個、うん、ボタンのさん言われると思ったんで、うん、もう一個考えたのが29作目のアジサイの花で、うん、アジサイの恋か石田恵美さん。おひょっとしたら押し倒せそうな感じがあったのにっていう、まあ、あのなんか大人のエロさがあった時代の回だったんですよ、
う
ん、
あのマドンナというのともあれだった回ですけど、あのキャンディーズのランちゃんが出てる回なの、これも好きでしたね。でね、有名な女優さんだなんていう方なのかも分からないんですけど、ね、うん、何作目かであのちょっとね知的障害のある女の子と知り合って、うん、その子を寅さんがあの心配しながら汽車に乗せるっていう回があるんですけどね、それも今回ワンシーンパッとその方流れてたんですけど、
うん、高木原ルミさん
だったかな、あれもね久しぶりにちょっと見た時にやっぱグッときましたね。
チラッと見たあれ、まあ、映ってたあの滝沢恵子さんもすごい良かったですね。今指差しましたけど別に何にもないです
よ。なんで指差したのかな。どういうことですか。
見ましたよ。みんな
これで見てるのかな。だから
これは頭の中のスクリーンを指差した。
映画監督
監督っぽいですね。
指差結構さすごい良かったですよ。
僕ヒロイン分かるほど知らないんです。やっぱ倍賞千恵子って可愛いですよ。
ビジュアルで選んだら。
写真指名で
キャバ嬢みたいな、エロス嬢みたいな、あの公式に発表されてる
から粒揃いですね、や
っぱね。パネマジなしだ
よ、パネマジ。
でもみんなこれ出てますね、これね、出勤してますよ、今
日。NG なしの子がいいね。
オプション
オプションで、あの、
ヘルスつらいよ。
ヘルスつらいよ。
あ、でも。
割引はない
あ、でも僕は、あれですね。
なんかリリーさんって子が人気らしいっすよ。
僕、田中優子じゃないですね。
あー、田中優子さん。田
中すごい良かったね。あの、回想シーンでも出てきたしね。
田中優子さん。いいですよね。
いいですね。
ジュリーが出た回でね。
あ、そうだそうだ。
ジュリーの回です
か。動物園の飼育員さんの役で。
なんでジュリー
夫妻と長渕夫妻が寅さんきっかけ
で。これ、いい話ですね。そういうことなんだ。
あ、そっか。塩見悦子さんもね、出てるしね。
ね、塩見悦子さんも。
松坂慶子、うん、
はい、黒木薫さんとか出ない、
ね、出てないんだ。
心が美しいとかなかった
。三つおが、
三つおが、ボラがよ、合戦じゃあ。田中裕子いいっすね。
うん、あ、さっきの沢田研二の出てたやつに、うん、オープニングに山本龍さんが出てた。
あ、そうなんですか。
土手のシーンでカップルがいて、あのデートしたばっかりでちょっと手早すぎてビンタさん。で後に山本龍さんは感情は辛いよっていう AV も撮られた。
そこにもなんかいろいろ生かされてるわけですね。
枝葉が
枝葉がすごい。
そして師匠はちゃんと本編に出てるっていう。
あ、そう
だ
ね。そうか。
つらいよサーガーが。
つらいよサーガーが。どんどん広がってる。
山田の、ね。
山田ユニバース。
山田ユニバースなんです
ね。あ、結局、田中裕子さん。
僕、田中裕子さん。
吉永小百合さん、やっぱ美しいです。
あれ、3回、2回
第9作と第13作。
2回か。
その流れでいくとね、やっぱ八草薫さんの。
ちょっと高さもいいですけどね。
でやっぱ浅岡瑠璃子さんは本当に何ていうんですかね、もう 代名詞的な、ね、やはりこうマドンナですよね。
結構何回か寅さん、うん、いい感じのまま終わってる、ね、前があるんです
よ、ね、振られてないってことですか。
そうですね、うん、リリーと
リリーさんとはもうね結婚しても全然いけたはずなんですけど、
ね、あと太地喜和子さんともいい感じ
で、そうなんですよ、
もうあの一緒になろうみたいな感じで終わってて、うん、まあ、さっきその言ったその
石田恵美さんも、
そうそうそう、自分に自信がないから、うん、結局その決定的なところで前に踏み出せないっていうのはちょっと身につまされますね。なんか自分とくっついても幸せになれないだろうどうせみたいなね、嫌な気分になりますね。こういう話
ちょっとうるっときてないですか、ね、
一緒にして心がみんな静かになっちゃう。トラさんキッズたち
まあそれをなんか言い訳にしてちょっと責任から逃れてるだけというね、うん、ことでもあったりするんですけども、なんかね、
まあ誰の心にもああいう弱さとか痩せ我慢みたいなものはねありますよ ね、 ちょっとね、
唯一広志枠の人、
いや本当だね
たまたまですけどね、
広志枠
紐引っ張ったらなんか結婚って書いてあったみたいな、ね、本当に、ね、でも僕よりも僕と結婚した人の方がすごいと思いますよ。よく結婚してくれたなんて、
ね、ツイッターで拝見しましたけど、うん、ヘリコプターを見て飛行機、
うん、そう、バス乗ってたら、ヘリコプター飛んだんですよ。あ、飛行機って言ったらヘリコプター見て、
奥さんが
子供じゃなくて、ちょっと待て今飛行機って言った言ったよみたいな飛行する機体だから飛行機って言ったんだよ。
それは間違ってないですよね。
あのね、虚勢を張りやがっていや、ヘリコプターだよ今飛んだのここでもうちょっと一悶着
ヘリコプター事件
まあびっくりしましたね、本当に。
そんなことがいっぱいあるんですよね。
まあいっぱいあります。一日のうちに何回もそういういさかいが起こるしね。もう
でも僕はそうやって喧嘩するのはすごい贅沢な
感じだと思います。まあまあそう言われてみれば確かに。
いやいやいや。親戚のおじさんで言
わないですか。ちょっと高野花
高野花確かに。
いや本当に。
顔もね今作ってくれて。
高野花。高野花。
本当に怖い。怖い。
洗脳がん決まりの時の高菜花のね、モノマネが本当に上手ですから、
ね。一番ピークの時のね、一番面白い時期の。
一番面白い時期の。やばい。それ本当になんか出れるんじゃないですか、なんかそれで。モノマネの何か、テレビとかに。
ただ単に松村さんのやつを、用意して、トレースして
る。松村さんもでも本当に、憑依してるくらい上手いですよね。
あれはいいなと思って。
取り入れて。
なんかもう言い切りました。もう
はい。
出し切りました。はい、
まあ、結果僕はやっぱ、寅、はい、さんが好きなんだなっていうのを再確認したお正月でしたね。
見てよかった。
よかったです
。やはり私もそう思います。
あ、でも本当スクリーンで見てよかったと思います。
そうですね。
連携プレーというか、いつものあの家族の。厚見さんの目の芝居のうまさっていうのをスクリーンで見て初めて、あ、こんだけ細かい人なんだって気づいて、
やっぱ間がすごい上手いです
ね。喜劇人ですよね。
これ他の人が言ったらやっぱそんな笑えないのはね、
あのリズムで笑わせちゃうぐらいの、ね、すごいですね。
すごいですね。
わけを聞こうじゃないか
名セリフですよね。
わけを聞こうじゃないかってだけで
超面白い。
静かに入ってきたぞ、
ね、わけを聞こうじゃない
面白いことがもうここからすげえ始まる
し面白いな思いましたね。おいとかじゃないんですよね、うん、好きの気候じゃないか
あのトーンと
な
んですよ ね、 ね、 ねすごいですよね。
で結局でもあれ ああいうノリをね、それこそその家族は辛いよなんかでもやろうとしてんのかもしれないですけど、やっぱりあれは成立しないというか、
渥美
清が言ってあの虎屋のメンツじゃないとあのグループ感はやっぱ出せないですよね。
橋爪さんがね、今もう愛嬌というものを全部かなぐり捨ててね、なんかトゲトゲしいなんか演技になってますもんね。あれすげ逆にすげえなと思うんですけど、
悪意みたいな、
悪意の塊、イーヴィルですよ。すごいもん、あのサノスですよ。
アベンジャーズ、アベンジャーズ、そうですね。サノス的なもはや怖さありますよ、本当。
出てけってね、すぐなんか指パッチンしますしね。サノスですよ。
メロン騒動なんかもあれ本当だから、渥美清じゃなかったら本当に嫌なシーンですからね。
確か
に、
確かにそうそう。みんなの真似をしてこう演じていくのもすごい面白かったですね。すみさん、僕もそうだと思いますよ。前田銀の真似ま
で。あの一番古速なのはやっぱ前田銀なん
ですよ。天狗の下に
目を隠すという、一番なんかこう自分はなんかこう助かろうという。
自分だけは助かろう。
やらしい奴隷根性のね、男ですよ、あいつ
が。おかみさんの家の話だから、やっぱり自分は外の人間だから。
なるほどね。一番見つかっちゃいけないタイプのね。そっか。
一番食べちゃダメだから。
ダメだ。
最初の頃のね映像で回想シーンですけど、その桜とね広志が結婚するっていう回で、あのね兄貴にその直談判に行って、はい、あんたね、もしあんたが俺の立場だったらどうするっていう、あの名シーンありますけどね、もうあの返しは素晴らしいなと思います。俺がお前なわけがないじゃん。俺が芋食ったらお前から兵が出るかっていう。でもあれすごい、あ、ね、真理というか、よく人の気持ち立場に慣れているけど、いや違う人間ですから
って、ちょっと哲学的なね、そうなんですね、なんか落語でいうちょっと底長屋的なね、あのこうなんか誰が俺でそうみたいな感じもあるし、
最後最後補足として理屈じゃねえんだよっていうのを言うっていうのもまた合わせて素晴らしいな、
ね、いやそうですね。
ある階段の寅さんがね、あの賢く見られたあいつ、あの、メガネをしたら賢そうだっていうことで、目悪くないのにメガネをかけるってシーンがあるんですけど、これでもあの、ね、メガネかけてるイコールインテリタのポルポトと同じ発想ですから。
なんだな。メガネかけてるやつはもう
怖い。
殺すっていう。
ポルポト的な。
トラック野郎でも同じことやってました
ね。メガネかけて。
ダサいわ面白いなって。うわっ、
ダサいわ面白いな。
そうやって読む漫画で読む本じゃないですよ。
人間は何のために生きているのかって言って、うん、はい、あの生まれてきてよかったなって思うことが何遍かあるじゃない。そのために人間は生きてんじゃないのって、多分あれ、うん、三尾と同じぐらい10代の時にあれ見てたら、まあ、ぼんやりとふーんとは思うんですけど、うんうん、この年になると、あ、刺さるこの言葉とか、
まあなんかこう、そうですね、揺さぶられちゃいますね、ああいう頑畜のある言葉というか、
やっぱ年取ってみると分かってくるものが多いんですね。
そうですね、
うん、静かになっちゃって
もうだから、なんですか、就活ですか、そろそろ我々も、はい、
そうですね、
死ぬ準備、
いやちょっと早くないですか、
ね、本当そうですよ。
どのように死んでやろうかと。
僕予想で、あのあれだったんですよ、そのセット見に行った時に、うん、あの介護センターの看板が置いてあったんですよ、うん、スタジオの奥に。あれ、これひょっとして寅さんもう寝たきりの状態の設定なのかと思って、ドキッとしました。で寅さんの就活の話になるのかなと思って、
ちょっと見たくない、ね、きついですねそれ確かに。
で、なんだっけ、29作目で寅さんを結婚させて、50作目であの死ぬ設定に本当はしてたらしいんです
よ、はい、あ、本当にこう一生を追いかけるような感じだったんですね、
うん、なんかそういうのを聞くと本当になん死んで終わりになのかなと思って、ちょっとビクビクはしたんですけど、やっぱそこはぼやかした方がやっぱね、正月に人が死んでが見ても、
うん、まあそうだよね、うん、
まあでも なんだろ う, こうちょっと救われたのは本当にこうね、あの綺麗事ですけど、三尾が小説の中で結婚させてやったっていう、うん、あのリリーとね、うん、でまあ生きてるか死んでるかぼやかして、まあ、ほぼ死んでるぐらいな感じで、はい、なんかいい終わり方したんじゃないかなとは思いますね。で三尾もなんか自分がやってることがねちょっと欺瞞に過ぎないことを分かりつつもこう泣いてしまうというね、なんかね、あのとても 小説家という設定ちょっとやべえなと思いましたけど最初
いいんじゃないかスタンドバイミー的なね
あそうですね、
書いてる小説もねタイトルがの幻影少女というね完全にもう泉ちゃんのことなわけでしょ
追いかけて追いかけて、ね、
あそっかそういうことか、
ね、しこり続けてるわけですね
幻影オナゴってよくあの、ねね、
幻影オナゴ
それでバトってましたよね
少女だよってね元気をもう一心に背負ってるから
吸い取られて
る純の元気をね、
元気いっぱいの元気いっぱいギャグが、
ね、まあでもねそう考えると、まあ、さっきも言いましたけどあの、まあ、みんなね年取ってって、うん、車屋の連中もみんなおじいちゃんおばあちゃんになってるけど寅、うん、さんっていうのはやっぱ40過ぎて50、60でもずっと恋をし続けてる男ですからね、うん、そう考えるとねやっぱね活力の映画なんですよ、うんうんで未だにまだ死んではいないとい う, うまあ未来に向かう映画だなという
ああなるほど
素晴らしいですね
山田ですからね
山田ですね
原理主義者ですよ ね, すね山田洋次原理主義ですねああ
という
はい、
はい、
素晴らしいもうロックさんの
お開き、
はい、というロックさんのありがたい言葉を最後に、はいはい
これあの僕ら映画館も、は
い
は
い、幕引きというか、
はい、いやいやいやお開きするそれを言っちゃおしまいよ
いいですね
いいですね工場いいですね
せっかく50年かけて作った映画なんでそういう意味でもちょっと世界的に稀な映画なんでね、
う
ん、
そうですね、う
ん、見てねっていう、うん、いろんなノイズがあるけど見てねっていう、うん
ザトシさんと香港の微笑みデブさんのホースも出演してますから
ね。そうですね。もう気持ちを出してますんで。はい、あの泉ちゃんのあれですね。2階掃除しに行くとシーンで、はいはい、広志が
念を送り、
はい、送ってます。
続けて。単純にやっぱ過去作を見返したくなります
よ、ね。そうですね。
見てない人が見てもなんか、うん、なんかやっぱリリーの回とかやっぱ見て
あ、はい、そうですね。
したしね。若い頃すごい綺麗でね。とんでもない悪趣味な、ね、喫茶店に連れて行きやがったなと思ってたんですけどね泉ちゃん
あの神保町でしたね
本当にサバとか始まるんで、ね、これからねみたいな喫茶店に連れてったら実はみたいな
実はでもセットは見れたんです
け
どただ端っこに置いてあったからちょっと近づけなかったんですよ、はいはいはい、あれもセットです実は
ふわーって言ったよね。
ふわー。羨ましか。
あ、そうだ。松竹の方、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
今度また何か連れてってください。
そうですね。読んでノベルティグッズとかね、いっぱいね。うん、いっぱいちょうだいって。
ということで、いいですか、
はい
はい。はい。こんな感じで、あの、まだ公開中ですんで。あ、なんか1年通してやるらしいですよ。
お
い
いかねばならぬ。
武士みたいにな
る、ね。
武士の一文ですか。
武士の一文です。ということで、あの、すいません、ね、長々とです
けど。そうですね、横尾先生にもぜひ頑張っていただきたいので、バトルはずっと継続してほしいです。
みたいにね、横尾先生も作ればいい、ね。
横尾忠則版のね、アニメでね。
自分主演でね。
あ、そう、だから、横尾さんは戸田さんやればよかったんですよね。
オープニング歌ってね。
うん。
こんなみたいに。
プルプルしながら。最高ですね。
寺山修司って言いながらね。
すいません、
まあ、仲良く喧嘩しつつ
あそうですねトムとジェリー的な感じで、
まあ、いろいろ皆さん頑張ってください
頑張りましょう
今年もよろしくお願いします
今年もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました
ありがとうございました